岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りします。徳川家康公の生誕の地岡崎には数々の歴史遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンに誘う観光ガイドがこのコーナーでご紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の魅力や歴史的背景、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力を、ぜひその肌で感じてください。今日は岡崎歴史語り人の甲斐哲夫さんをお迎えしてお話を伺います。甲斐さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは初めに自己紹介からお願いします。
はい、皆さんこんにちは。岡崎歴史語り人の甲斐です。甲斐という字は今の山梨県、戦国時代は武田信玄で有名な甲斐の国の甲斐という字になります。住所は岡崎市藤川町東海道53次37番目の宿場藤川宿があった場所になります。はい、ここで私の略歴を簡単に紹介させていただきます。
はい、
私は自動車部品製造会社に40年ほど勤め、設計部門を担当しました。
はい、
その間にタイやアメリカに出張しまして、将来は海外で働きたいと考えるようになりました。
はい、
そして58歳定年間近だったんですけど、早期退職をしまして海外に転職することを決意し、インドで1年間働きました。
はい、
インドから帰ったんですけど、まだまだ海外で働きたいという気持ちが変わらなかったもんですから、その後タイに行きまして5年間働き、4年ほど前に岡崎に帰ってきました。
経歴もね、いろんなことを経験されてる甲斐さんですよね。はい、とっても優しく落ち着いた方でいらっしゃいましてね、一緒にいると安心感のある甲斐さんですけどもね。照れくさいですけど。いやいや、とても私にとっても頼りになる存在なんです。そして今自己紹介もいただきましたけれども、甲斐さん語り人になったのどうしてなんですか？
はい、タイから帰国しまして岡崎で生活するようになったんですけど、毎日岡崎の空の下で岡崎の空気を吸って岡崎の景色を眺めるうちにあることに気づきました。
あること。
それは私が40年近く岡崎で住んでいるんですけど、岡崎の歴史をほとんど知らないという悲しい現実を知りまして、これはいかんと、市外から岡崎に見えた方に、せめて徳川家康公のことを説明できるようになりたいと思っていました。そんな矢先、岡崎歴史語り人募集という案内を目にしまして、これだということで胃の一番に申し込んできました。
そうなんですね。でも海外でも働いていらっしゃった甲斐さんがこの岡崎のことを気がつくとあまりこう知らなかったという、
そうな、恥ずかしい話ですけど、
でもそれがきっかけ でちょうどタイミングよくその募集があったということなんですね。
そうなんです、本当に幸運でしたね。
そうですか。そしてもう岡崎歴史語り人として甲斐さんもうたくさんのツアーにガイドとして同行していらっしゃるんですけど、初めての語り人ツアー、ご自身の初めてのツアーで感じたことってどんなことですか？
はい、語り人の候補に選ばれまして、皆さんと一緒に3ヶ月間講習を受けて、最終試験でなんとか語り人を認定していただきました。
はい、
そして2015年の11月に語り人としてデビューしました。その時のコースは伊賀八幡宮、大樹寺、滝山東照宮だったんですけど、最後の滝山東 東照宮は長い階段がありまして、でまあ頑張って登るしかないなと思ったんですけど、お客さんがどんどん先に登って、私は必死でその後をついていくというような惨めな状態でした。でそこで考えたのがですね、語り人は知力だけではダメだと、体力も必要ということを痛感させられまして、それ以降毎日ウォーキングを始めて、それは現在も続いています、
はい、すごい。そうなんですか、はい、初めてのツアー、私もそう伊賀八幡宮大樹寺滝山東照宮というツアーがありましてね、早巡りツアーが、はい、でその時に最後が滝山東照宮なんですが、駐車場からもう本当に階段を上る、結構急な階段ですよね。段数も多くてでも参加されたお客さんの方が元気に登ってかれた。
そうなんです
置いてかれちゃったんですか。
置いてかれちゃった。で語り人は先に行ってね、皆さん待って説明しないといけないもんで、焦って必死で登ったということです。
でもそれからご自身のその体力作りという点でウォーキングも今も続いているということ、もう体力勝負のところがありますよね。
最初はスロージョギングを始めたんですけど、ちょうど天皇皇后両陛下がやられるとこがテレビであったもんですから、でこれはいいなと思ってやったんですけど、だんだん下り坂と平地はスロージョギングできるんですけど、上り坂はちょっと苦しくてで今ではもうほとんどがウォーキングで、下り坂だけちょっとジョギングというような、
ジョギングちょっと走るような、はい、そうですか。そして甲斐さんはもうそのツアー、甲斐さんが同行するツアー、とにかくもうお客さんに楽しんでいただこうということ、いろんな工夫されてるんですけど、それご紹介いただけますか。どんな工夫をしてるの。
はい、まずは服装を工夫しております、ツアーに参加されたお客様が少しでも歴史感を味わっていただきたい、また歴史のツアーということで場を盛り上げたいということで、1年目はですね、陣羽織を買いまして、で葵の門の刺繍を買って、それを陣羽織に貼り付けました。それだけでは寂しいもんですから、頭が寂しいということで、家康公の旗印の厭離穢土欣求浄土、と記入した鉢巻を特注しまして、その鉢巻と陣羽織で1年目はご案内しました、で2年目は頭が鉢巻じゃ寂しいなってことで、今度は家康公の志田の兜キャップを購入しまして、それに金色のシールをペタペタってさらに場を盛り上げるようにしました。で今年なんですけど、またちょっとなんかやらないかなと思いまして、で本田忠勝公がしておる大きな地図ですね、肩にかけて、あれがかっこいいなと思いまして、でいろいろネットを探しましたら、ヒノキの湯玉でセットのやつがあったもんですが、これは安くていいなってことで40個買いまして、直径4センチなんですけど、でそれに一個一個穴を開けまして、紐で通して、なんとか地図の形になって、それをかけるようにしてます。
ということは今陣羽織とその家康公の志田の兜と本田忠勝公のその数珠、大玉の数珠、これを大数珠をかけて、それで案内をしてるんですか。
そうなんです。ただバスの中では数珠が背中に効いてですね、シートに深く腰掛けると背中が痛くなるもんですから、ちょっと中座みたい前かがみで座るしかないんです。ちょっとそれが困ってます。
いや今日ね実はお持ちいただいてるんですよね全てで私は甲斐さんの陣羽織姿でガイドしてるところは、その時も鉢巻きをしていました。それは見かけたんですけど、その後の家康公の志田の兜と本田忠勝公のその大数珠、これは初めて今日見まして、キャップがあるんですね、志田の兜っていうそのキャップタイプで
何でもありますね。
でそれにご自身でもっと目立つようにという、キラキラ金色に輝く星をたくさん、
だいたい200枚ほど貼りました、頑張って。
そうなんです、そのシダのキャップに貼って目立つように、でこの大数珠ですよ、大数珠は湯玉ですよね、直径5センチのだヒノキの湯玉ってよく温泉地にも売られてますよね、でそれに一つ一つ穴を開けて、全部で40個ですか。
40個です。
40個の数珠を作って、もうこれで、でもどうですか皆さんの反応は。
あ、 バスに乗ってですね、私こんな格好してるけど決して怪しいもんじゃないですよって言って盛り上がるんですよ、うん、ただ一つ問題がありまして、私ツアーの時宮城から東岡崎まで電車に乗ってくるんです、で電車に乗った途端とかあと東岡崎に降りた途端に周囲の視線が私の方にずっと集まりまして恥ずかしくて隠れたいぐらいなんですけど、まあこれぐらい我慢すればお客さんが喜んでくれれば私の恥ずかしさなんかなんてことはないなんて思いで頑張ってます。
そのいでたちで公共交通機関を使って集合場所までいらっしゃるんですよね。あれ皆さんびっくりしますよね。何事かと思うと思うんですが、はい、でももうツアーに参加される皆さんにはもう大受けということで。
だとも嬉しいです
よ ね。まさにね。で、まあツアーではこう毎回行くところも何回かこう重なってくるのでお寺のご住職さんも驚かれるんですね。
行くたびに、形が変わってくるのですお寺のお嬢さんが来るたびにバージョンアップしてますになって笑っておられます。
でご住職もびっくりするくらい、もうバージョンアップということはもう1年ずつバージョンアップですからまた来年何か考えてらっしゃるんですかね。
ここが問題なんですね。これ以上何しようかなと思って
でもすごく楽しみです、もうもちろん待ち合わせにも目立ちますから、皆さんね、
ツアーそうですね、すぐ私分かってくれて、バスはどこですか
ですよ、
すぐ答えることができ
ます。分かりますよね。そうですか。でこう衣装のそのもう衣装ももちろんなんですがその他にも工夫していることっていうのはどんなことでしょうか。
ツアーは大体神社仏閣が多いんですけど、話がそのお寺の話だとか歴史の話だばっかりだとつまんないもんですから、ちょっと興味がある変わった話なども織り込んでいます、例えば伊賀八幡宮行きますと、石の鳥居がありまして国の重要文化財になっておるんですけど、そこでは鳥居の形には2種類あります。神明と明神ですというようなことから、であと鳥居の形の違いですね、そういったものを紹介しまして、これからお客さんが他の神社に行った時にあこの鳥居は明神だ神明だというふうに言っていただけるとありがたいですというようなことを言っております。
伊賀八幡宮では2種類の鳥居の形があって、
いや伊賀八幡宮が1個なんですけど、
伊賀八幡宮は1個、
日本全国の神社に2種類鳥居があると。
あ、その日本全国2種類の種類があって大きく分けると、はい、それでその種類を教えて、まあ、伝えておくと皆さんどこかに行った時にあここは神明だとか、
はい、
あここは明神とか、はい、それが分かるという、
分かりますね、一目で分かる、ね、
なるほど。で伊賀八幡宮はどちらだったんですか。
伊賀八幡宮は明神鳥居、
明神鳥居なんですね、
一番の特徴は一番上に笠木ってのがあるんです、これがまっすぐかカーブしてるかの違いですね、で直線なのが神明鳥居で、神明というのが天照大御の神っていう意味ですので、伊勢神宮とか暑さが全部これ直線の鳥居になってます、
すいませんちょっとメモっておきます私もガイドするときに案内をしなければ。そうですか、なるほど。そういったことをだから後々も役に立つようなお話ですとかをね、皆さんにご案内すると、
はい、
はあ、これは勉強になりますね。
あと伊賀八幡宮の前に蓮池がありまして、7月になると蓮の花がたくさん咲いて綺麗なんですけど、ここでは花の蓮と食べるレンコン、それから水蓮、それぞれがどう違うかっていうような話もしてます。
なるほど種類が違うということ、ついつい私たち一緒くたにしてしまうんですけどね、実は違うということ、そういったお話もされる、
はい、
伊賀八幡宮の蓮の花の綺麗な時期にはそういう話もしてくださる、これも興味深いですね。その他にもありますか。
その他はですね、ツアーの事前にツアーでバスが走るコースを Google Earth で下見しまして、で道中にこう施設だとか神社とかあればそれになんか面白い話がないかなといろいろ調べて、あれば紹介するようにしてます。例えば伊賀八幡宮大樹寺から滝山寺に行く途中に 1キロ行ったところの左手に九品院っていうお寺があるんですけど、はい、ここではあの幽霊伝説というお話がありまして、幽霊が出たぞっていう証拠に幽霊が着物の片袖を置いていった証拠の片袖という話があったもんですから、それも披露したりしてます。
なるほど。その、まあ、あの見学をする寺社仏閣に行く途中でもそのやはり面白いね話題等があればそれをご案内していくという、
はい、
でもその準備というのは大変ですね。
バスの中でこうお客さんを楽しんで、少しでも楽しんでいただければ全て私なんかどうなってもいい
の。もう Google Earth でこうコースを全て調査して面白いところがあればお伝えしていく。もう甲斐さんのその同行するツアーっていうのはもう皆さん本当勉強なり楽しんでということなんですよ。でもあのその他歌も歌われるって私ちょっと小耳挟んだんですけど、
実は恥ずかしながら歌も歌ってまして、伊賀神宮とかあの、まあ、歌がですね桃色クローバー Z の雨のたじからおっていう歌なんですけど、
はい、
これはあの伊賀八幡宮の随神門、それから六所神社の楼門、
はい、
ここの屋根のところにですね4箇所屋根を必死で支える力神力神っていうものがあるんですね。
そういますよね、
でこれのモデルがあの雨のたじからおという神様で、天の岩戸伝説で天照総神神が隠れになった時に、岩戸の扉をこじ開けたという神様 で、でこれをももクロがなぜか歌にしてるのを発見しまして、これはいいなと思って YouTube で何回か聞いてですね、で恥ずかしながら歌って歌いました。
バスの中で
こうその
場所で
門の前で
伊賀八幡宮の門の前で、あそのこれがそういう神様なんだよという説明とともにももクロの歌を歌うと。
歌いましたね。
でも印象に残りますよね。
残ってるでしょうね。じいさんが歌う。
いやでも覚えます皆さん。印象に残ったこれがももクロの歌っていた雨のたじからおだよって。すっごい。もう見習うとこばかりです私。そうなんですか。いろいろあの工夫されている甲斐さんなんですけども、そしてあの岡崎には本当に珍しいものがたくさんあって、ちょっとその中の一つこういうものがあるんだよっていうのを甲斐さんご紹介いただけますか。
はい、皆さんが一番よく、ご存知の岡崎城なんですけど、ここには岡崎城でしか見られないっていうものがいくつかあります。その中の2つほど紹介しますと、一つは天守閣の裏側にあります廊下橋という青海堀にかかった石橋があるんですけど、全国にはあの廊下橋がたくさんありますけども、天守に直結した廊下橋は岡崎城だけと言われております。
はい、
ここもう一つはあの石垣ですね、
はい、
石垣の積み方は古いものから野面積み、打ち込みはぎ、切り込みはぎって大きく3種類あるんですが、各城ではそれぞれどれかしか見られないんですけど、岡崎城はなんということでしょう。
なんということでしょう。
その3種類の石垣作りが一度で見られるという珍しい、ところになっております。
そうなんですよね、はい、すごく希少なものがたくさんあって、そういったものをあのお伝えをしていきますので、ぜひ楽しみにご参加ください。では最後にあの将来の希望というのを教えていただきたいと思います。
は
い、
私はあのタイに5年間生活したんですけど、
はい、
タイも仏教が盛んな国で、国民の9割以上が仏教徒だと言われております。
はい、
そのためにタイにはお寺がたくさんあるんですが、その中でも首都バンコクには三大寺院というのがありまして、ワットアルン、ワットプラケオ、ワットポーという3つなんですけど、ワットがタイ語で寺って意味なんですが、でこの三大寺院には毎日のように世界中からですね、観光客の方が押しかけておりまして大変にぎわっております。
はい、
岡崎も伊賀八幡宮、大樹寺、たくさん寺、たくさん東照宮などを筆頭に海外からお客さんが来るようになって、でその海外から来たお客さんを案内するというのが私の希望です。実は岡崎も 昭和58年に全国から観光バスが押しかけてお客さんが賑わったことがありまして
そうですよね。
でそれなぜはなぜかと言いますと、大河ドラマでですね、徳川家康が放映されました。で私はその光景を目の当たりにしているもんですから、もう一度あの光景が戻ってほしいなと願っております。
はい、ありがとうございます。の賑わいを再びということで将来の希望を語っていただきました。ありがとうございます。今日は岡崎歴史語り人の甲斐哲夫さんにご出演をいただきました。皆様いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しており、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所および岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げています。岡崎歴史語り人に関するご依頼やお問い合わせにつきましては、岡崎歴史語り人運営事務局岡崎活性化本部内にございます。こちらまでお願いいたします。電話番号は0564-57-0200、 57-0200 です。また詳しくは岡崎歴史語り人ホームページをご覧ください。甲斐さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、岡崎歴史語り人の岡崎物語でした。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。